イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
ここはやっぱり岩崎です。
今デルカダールの丘にいます。池田です。
はい、ということで、今回はメディアのぞき、毎週やってるメディアのぞきのコーナーでございますが、
はい、今回はですね、
はい、
テレビゲーム、
テレビゲーム
どでかい話で、
はい、
恐縮ですけども、
テレビでいいですか？スマホゲームとかも含みますか？
今回はテレビゲーム
で、テレビゲームでいきましょう。
ちょっとスーパーミニスーファミがね、
はい、
予約始まりまして。
なんですよ、あれ正式名称なんですよ。ミニスーファミでいいんでしょうね。
ミニスーパーファミコンかな、は
い、なんかすごい安いんですよ。8000円くらいから。
そうです ね、そうで、ゲームが21タイトル、はい。
なんかそれって過去のタイトルが全部出るってわけじゃなくって、その限定されたタイトルだけが出るみたいな。
それはスーパーファミコンだけで、はい、多分数千本出てると思いますから。そうですよね。まあ、その中でよりすぐりの21本
に、なんか新しい、なんか今まで開発されてなかったというか、発表されてなかったのも出るとかね。
スターフォックスっていう、
あ、そうです、
まあ、あのシューティングゲームみたいなのがあるんですけど、うん、シューティングゲーム結構ね、当時はその、う
ん、キツネさんのやつですね。
はい、キツネが主役っていうか、まあ、うん、持って
宇宙で、
まあ、戦うんですけど、はい、その2ってのが、
はいはいはい、
あの完成まで、完成品まで作られて、
はい、
発売しなかったっていうのがあるんですよ。
え、
そうそう。で、じゃあその2の、
はい、
なんていうかシステムみたいなのは、
はい、
後の続編、
はいはいはい、
だから2としては出てないんだけど、
はい、
あのWii U とか出たりとか、そういう形で出て、あのアサルトとかそういうシリーズの中で
再現されてるものはあるんですね。
変形する仕組みとかあるんですけど、それを最新作のスタックゼロで再現されてるんですけど、まあ細かいことはいいんですけど、
それが新たな今回のシリーズで出る
ん
です
ね。しかもあの当時のパッケージを、
はい、
あの画面中にこう、まあ、再現で、ね、出たりするじゃないですか、
はいはい、
スーパーマリオワールドのパッケージとか、
はいはい、
そのパッケージがないのに、はい、スターフォックス2のパッケージをわざわざ今回のように作って、
は
い、まあ、そういう無駄なこともしつつ、
愛があるな、やっぱニンテンドーは。
ちょっとね、有名そうなタイトル、まあ、スーパーマリオワールド、F-Zero、
はい、
超魔界村、
はいはい、
ゼルダの伝説、神々のトライフォース、まあ、スーパーマリオカート、聖剣伝説2とかね、スーパーメトロイドとか、
結構やっぱ売れてるもの多いしね、
スーパードンキーコングとかね、
はいはい、メジャーだ。
そう、まあそういうふう、あとファイナルファンタジー6とかね、
へえ、
はい、まあ選ばれたロックマン、10じゃない、X なんかもありますけど、
そんなにそれ全部ね、会社違いますもんね、当然、
そうそうそう、
権利関係が。
ね、ミニファミコンが出た時も、
はいはい、
任天堂のソフトだけじゃない、
うん、
やっぱりあのファミコンのやっぱすごかったのは、
うん、
サードパーティー、自社じゃない会社が、
うん、
ソフトが出せるように、
やってましたね、ま
あ、企画を標準化するっていうね、まあ、今はスマホがありますから、
うん、
まあ、誰でも入ってくるプラットフォームなんだけど、
う
ん、当時はまあ今も同じですけどね、
はい、
今アップル場所代取ってますけど、
はいはいはい、
任天堂が、
うん、
まあ、作りたいんだったら、まあ、金出すよみたいな、
うん、
まあ、そういう感じ、あのロムカセットを作る仕組みを、
はい、
任天堂が持ってるから、
なるほど、
作るだけでもお金がかかる、
いくらか出さなきゃいけない、
しかも品質も問われるっていう、まあ、結構厳しいのがあったんですけど、
はい、
まあまあとにかくそういう形でミニファミコンから、
はい、
スーパーファミコン
出るんですね、
出るということで、
改めて注目が、
だから、まあ、ゲームってまあ単純に楽しんでるだけだったら、
うん、
あんま意識しないと思うんですけど、
うん、
まあでも、まあ、当然画面があって動かす、インタラクティブで音もあって、
うん、
映像も動かすこともできるし、
うん、
そういうなんていうかな、すごい複合的な芸術作品というか、
うん、
メディア作品だと思うんで、
うん、
まあ、こういう風なものっていろんなものを結構伝えてくれてるんじゃないかなと。
時代前ゲームを見て、
なんかこういうのメディアとしても捉えられるんじゃないかなというふうに、
うん、
まあ、僕としては思ってたりするんですけど、
はいはいはい、
まあ、とはいえそんな話をね、
うん、
長々してると大変で、
うん、
最近読んだ本で、
はい、
現代ゲーム全史文明の遊戯史観からっていう、なんかね、どぶ厚い、
ね、そうですよね、
中川大地って人が、
はいはいはい、
まあ、この人は多分あれです、 プラネッツ系列なんか、
はい、さんの
おかしい感じの話なんですけど、
連載持ってましたね、
うんうん、まあまあいろいろそういうゲームをどういう文脈で読むかみたいな、
うん、
あのその時あった例えばオウムの事件を、
はい、
まあそういうふうなことを踏まえて語るみたいな本なんですけど、それをちょっと今やるのは大変なんですけど、まあでもどんなゲームに影響を受けたかとか、
はい、
例えばドラゴンクエストで人生を、ね、知るみたい な、
はいはい、
なんかそんな文脈もあったりするんで、
うん、
なんか印象に残ってるテレビゲームタイトルがあればちょっとお聞きしたいな。
星のカービィとかですかね。
星のカービィ、それは、
スーファミのデラックスか、
はい、うん、それどういうシチュエーションで買ったんですか。
どういうシチュエーションで買った。最初僕自分家にゲーム機なかったんで、友達の家で遊ぶばっかりだったんですよ。でその友達ん家で触れたのが多分
小学生、
小学生だったと思います。
あれは一人用ですか。
複数人でもできたんじゃないかな。なんか対戦ゲームというかミニゲームみたいなのがあって、はい、そういうものはなんか複数人でできたりとか、同時で通コンぐらいだったらなんか一緒に操作したりとかできたような気がするじゃない
ですか。それで僕も欲しい、
そうですね
ってなって、どうやって買ったんですか。
買ったのはお小遣いを貯めてかな。あんま積極的にそのゲームとか買う親ではなかったんで。
ってことはハードも買わなきゃいけないとか。
ハードは多分クリスマスプレゼントかなんかでもらったのと思うんですよね。
なんかあれだね、聞いてて裕福な感じもするね。
まあそこそこ、ね、中流ぐらいですよ
ね。いやだからどういう風にしてゲーム機手に入れたかっていうのも、うん、あの僕の時代感でいうと、うん、結構記憶に残るわけですよ。
で自分で買ったのゲームボーイアドバンスからですかね。
すごいすごい、はい、もうゲームボーイを飛び越えてる
ね。飛び越えてますね。
だからまず子供のお金が買えないから、うん、親と、まあ、交渉してるっていうのが記憶に結構とどまったり、
うんうん、
あと自分家では持ってないとか人の家に行くとかっていうゲームはやっぱ中心に、
うんうん、
友達界隈の遊びとかがそこで生じてたから、うんうん、だから、まあ、ある種ファミコンがあることで、
うん、
子供たちの場が作られてたみたいなところがあって、でまあ、もっと紐解けばポケモンなんてのは、
うん、
友達のコミュニケーションをつなぐ重要なキーワードになるので、で今またポケモン GO とかやってて、もうやってるのがおじさんみたいな話になった時に、
はい、
あちょっと待てよと、
うん、
まあ、知らないおじさんもいるんだろうけど、うん、結構年いってる人たちの方が、まあ、ポケモンもう30周年とかだから、
うんうん、
そういうコミュニケーションとして、
うん、
ゲームがそこに文脈があるから、
うん、
ポケモン GO がおじさんたちがやってるんじゃないかとかね、
うんうんうん、
若者ってよりかは、
はいはい、
まあ、みたいなこととかがあるから、
うん、
テレビゲームって実は結構僕らのなんていうかその社会性を作るに結構杭のように入り込んでるというのが、
うん、
まあ、ありまして、僕も、
うん、
親父がずっとあのくるくるランドっていう任天堂のゲームがあるんですけど、あのなんか閉じ込められた世界で、
はい、
そこであの壁がゴムみたいになってて、
はいはい、
当たると跳ね返ってボヨンってなるんですけど、で跳ね返りながら中のコインを取るっていう説明しても何にも意味がないんだけど、そういうゲームをずっと親父が、もう体罰ガンガンの親父がそのくるくるランドやってるっていうね、
だ
から不思議なもんで、
でも家で
だからそのなんていうかな、親父の倫理観とくるくるランドが僕の中でない混ぜになって、はい、頭が混乱するっていうことがありましたけど
自由なんだかなんだか
と、そうだからきっと今の人たちも子供、まあ、いわゆる子供、ね、
はい、
まあ、親からスマホ借りるとか、
はい、
なんかしてそのゲーム体験っていうのは、
はい、
結構刻まれてると思うんですよ、
うんうんうん、
どういう形でスマホ買ってもらったとか、
うん、
まあ、ゲームやるためだけじゃない人もいるとは思うんですけど、
うん、
まあ、ゲームのねダウンロード数はやっぱり多いわけだから、
うん、
ポケモン GO やるにしてもパズドラやるにしても、うん、やっぱ人間と DS じゃなくて、まあ、スマホだとしても、
はい、
どういう風に手に入れたか、
うんうん、
これは結構心に残ってると思うし、
うんうん、
コミュニケーションツールとしても成り立ってると思うんで、
うん、
なんか僕のゲームっていうのは人と人をつなぐツールとしても常態化してる時代が随分経ってるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
だから今そのゲームの遊び方って PS4 とかだったら、
はい、
まあ、あの動画とかをシェアする機能が標準でついてるから、
うんうん、
まあ、あのスイッチなんかもそうなんです けど、うん、今動画はまだなのかな。だからまあ普通に動画を録画する仕組みを作れば、うん、まあ、みんな配信ができて、最近はもうゲームをやる人よりかは、うん、ゲームやる人もいるけど、ゲームを見る楽しみ、うん、中継というか、
中継、はい、配信、
配信してそれで成り立つんだってことになると、うん、なんか自分が友達のプレイを覗き見てるだけで楽しいみたい な、うん、なんかそういうことも頭の中で思い出すのとか、うん、ずっと友達 N 君がゼビウスを全面クリアするのを見るみたいな、うん、ゼビウスクリア、ドルアーガのとこだ、あドルアーガのとこってナムコのねゲームある、うん、まあ、あれももう死ぬほど見てて面白いかよく分かんないんだけど、うん、
はい、今見るとね、ちょっとね、
それを今実況って形でみんなただただ見てるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
ドラクエ自分でクリアせずに見てるって面白いのかなと思うんだけど、
ね、本当そう、
でも考えたらそういうことあったなって思う、うん、だからゲームの楽しみ方っていうのが、うん、イベントのやり方とか、うん、まあ、もちろんそれそのもののイベントにもできたりするんですけど、テーマとして、うん、なんかその型が結構いろんなものに使えるんじゃないかなと思ったりしますけど、ちょっとね、今日はゲームの中身そのものが何を描いてるかっていうところまではちょっと説明しきらんんですけど、うん、なんかテレビゲームって結構僕はね、面白い要素があるのかなと思うんで、うん、まあ、やって面白いもあるんですけど、うん、そこに付随してるいろんな体験とか記憶とか、うん、場作りみたいなのが結構力として存在してて、うん、まあ、わざわざ取り上げることじゃないんだけど、うん、もう当たり前のようにあるから、これなんか面白いなっていうか、あともうテレビは家族一緒に見ないじゃないですか、さすがにだんだん減ってると思う。
あ、今の世代ですね、はい、テレビそもそも見ないっていう人ですかね。
だけど、まあ、バルス見たのがやっとちょっとね集まる感じになる、
はい、
テレビゲームはそういう機能が前提として最近つき始めてるから、
スイッチと
か
そうですね、うん、
でそれやっぱそういうものが後押ししているし、もともとそういうゲームには集まる力があったのかなっていうと、うん、だからそこがまた面白いのかなということで、ちょっとね、ゲームの話はあまりにも広すぎるので、うん、ちょっとちょい出しみたいな感じになっちゃいましたけど、はい、テレビゲームかな、まあちょっと何か覗けたらなということ
で、うん、なんかまた改めてね、それぞれのハードの話とかもできたりすると面白いかもしれないですね。
そうなんです、僕のね、今ハマってる本、はい、ファミコンコンプリートガイド、全1252本が全て載ってるガイドがあるんですけど、
初代ファミコンのソフト
ですね。初代ファミコンのソフトも最高ですよ、も
う。いやー、すごい、全部8ビット、
みんな知ってるかな、ブラッディウォーリアーズシャンゴーの逆襲、東映動画が出してる、
なんかのパクリで、なんですか
まあまあ、
映画っぽい、
なかなかいい本なので、まあ、この本についてはまたいつか、
そうですね、ファミコン単体でもいいかなと思うんで、
はい、以上、メディアのぞき、今回はテレビゲーム、ジョジョショーということで、以上です。
ありがとうございました。